喋っていくんですけど、まあ、僕はこう中学輸入を例に、うん、まあ、っていうのもこう大学生時代にまあ中学輸入をやってたんで、うん、まあ、体験談というか、まあ、ストーリー的な感じで、まあ、なんかプラス、まあ、実践的なノウハウとか、まあ、そういうところを交えて、うん、まあ、話していければなって感じで思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、あとはこう初心者の人に向けて、まあ、やっぱり最初はなんかこう、まあ、利益月5万とか、まあ、10万とか安定的にこう出せるようになるっていうのが、まあ、やっぱりみんなどっか課題というか、
はいはい、
まあ、01そこ突破してもらえるように、まあ、こんなイメージですよっていうのを、まあ、感覚的に掴んでもらえるように、まあ、語っていけたらなって感じなんですけど、
うんうんうん、
ではまず最初に、まあ、僕がやったことっていうのは、まあ、その、うん、まあ、情報を買ったんですよね。
ほうほうほう。
で、まあ、どういうことかっていうと、まあ、今までこそこうやってこうネットに情報ってまあいっぱい落ちてますけど、まあ、当時、まあ、落ちたんかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、やっぱりこうより実践的なところというか、まあ、体系的なところですよね、うん、そこをまあコンテンツとして売ってる人っていうのがまあ多くて、まあ、確かまあ30万くらいのまあ転売のスクール、中国輸入のまあスクールっていうのが入ったんですけど、
あ、一般的なその転売の塾ってやつ、
ね、そうですそうですそうです、
うんうん、
まあ、なんか僕にとってはまあ本当にマジで最初の最初に始めたビジネスやったんで、まあ、だからこうビジネスに詳しい人も言ったらもう近くにいないし、
うん、
まあ、そういったこう自分の力で稼いでる自営業者の人とか、まあ、経営者の人っていうのがまあ周りにいなくて、
うん、
まあ、言ったらこう右も左もまあ分かんない状態ですよ、
はいはい、
まあ、教科書もないし、まあ、先生もおらんやんみたいな、
はいはい、
まあ、じゃあ勉強のしようもないやんこんなんみたいな、
うん、
まあ、じゃあないんやったらなんかこう手に入れなあかんなみたいな、まあ、手に入れた方が早いでしょみたいな、そっちの方がいいやんみたいな、うん、まあ、感じで入ったんですけど、うん、であとはこうなんか誰が言ってたか忘れましたけど、
うん、
なんか若いうちはまあ金で時間を買いまくれみたいな、うん、っていうことを今言ってて、まあ、というかまあそんなことみんな言ってるかもしれないですけど、まあ、それがなんかその時はすごいこう刺さったというか、めちゃくちゃこう、はいはい、まあ、理解できて、まあ、結構、まあ、当時の僕からしたら30万ってまあまあまあ高額やったんですけど、
まあそうね、
はい、もう10代ですからね、
うん、
まあ、結構高額やったんですけど、
うん、
まあ、もう行ったれみたいな、うん、感じで、もう割とこう勇気振り絞って買ったっていうのはまあ覚えてますね。
だから最初からこう自己投資の意識高い系やったわけ
です。そうですそうですそうです。そういう意識高い系やったんですけど、まあ、みんながみんな全員そうすべきやみたいな感じでは別に思わないですけど、
うん、
まあ、やっぱ情報ってこう、まあ、誰かがまあ人生の時間を費やして、まあ、労力とかを費やして、うん、まあ、生み出されたもんなんで、うん、まあ、もちろんこうその人とまあ価値観が違ったら、まあ、あんま参考にならないものもあると思いますけど、
うんうんうん、
まあ、そうじゃないんやったら、まあ、それってまあ本当にこう宝物なんで、
はいはいはいはい、
そうね、はい、でも当時はその受験勉強とか、まあ、資格の勉強とか、
うん、
だとなんか同じような感覚で、まあ、予備校通ったりとか、まあ、通信講座受けたりとか、まあ、ユーキャンとかあるじゃないですか、うん、まあ、そういう感覚で入ったんですけど、
うんうん、
でも、まあ、入ってからは、まあ、もちろん自分でもいろいろ検索したりとか、まあ、勉強したりとかやっていったわけですけど、
うんうんうん、
まあ、これはセドリに限らずですけど、アパレルとかも含めて物販ビジネス全般に言えることとして、うんうんうん、まあ、抑えるべきポイントっていうのは3つあって、
うん、
でまあ、それが、まあ、売買ルートの動線っていうのと、まあ、リサーチ資金っていう、まあ、この3つなんですよ。で、まあ、まあ、一つ一つちょっと説明していくんですけど、
うん、
その、まあ、一つ目の売買ルートの動線っていうのは、
うん、
まあ、簡単に言うと仕入れた商品を、まあ、どうやって購入者まで届けるかっていうことで、
うんうんうん、
で、まあ、リサーチっていうのは、まあ、これはさっきも出ましたけど、まあ、何を仕入れるのかとか、まあ、売ったとしたら、うん、その仕入れて売ったとしたら、まあ、いくらいくらの利益が出るのかっていうところで、
うんうんうん、
まあ、資金っていうのは、まあ、シンプルに、まあ、自分がどれぐらい仕入れできるお金を持っているのかとか、
うん、
まあ、その資金の回収のスパンはどれぐらいかとか、キャッシュフローとかですよね、
はいはい、
で、まあ、この3つですよ、
うん、
でこれをもう確保するっていうか、まあ、クリアしないといけなくて、
はいはい、
で、まあ、そのプロセスっていうのは、まあ、結構泥臭いというか、
はいはい、
まあ、試行錯誤の、まあ、積み重ねで、まあ、売り上げが上がっていくものですよね、
うんうんうん、
でなんでこうイメージとしてはなんかこう水路みたいなのを作って水を流してみて、うん、まあ、その水路にこう流せるものを探していくみたいな、
う
ん、でそれをどんどん効率化していったりとか、まあ、水路を、うん、広げていったりとか、
うん、
まあ、あとはこう、まあ、早く流れるように、
うんうん、
まあ、作業をこうコツコツしていってで、
うん、
でもその流すものっていうのも、うん、その流した先の人が欲しがってるものじゃないとお金にならないというか、まあ、需要がないものじゃないとダメみたいな、はいはい、あとはまあたとえこう水路の先の人がどんだけこう欲しがってたとしても、まあ、自分が手に入らなかったら、うん、まあ、これはお金にならないですし、まあ、当たり前なんで仕入れできないんで、はいはい、まあ、だからその需要と供給のマッチングっていうところをいかに起こせるかっていうのがまあ肝になってくるんですよね、
はいはい、だからちょっと抽象的やけどさ、その、
はいはいはい、まあ、
究極的にそれを言ったら、
はい、
安く売って高く売るってい う言葉に集約する されるってことね。
そうですね、まあ、慣れたらこうシンプルなんですけど、でもそのためにこう抑えるべきなのがまあこの3つっていう感じですね。
はいはいはい、リサーチと、はい、資金と売買ルートの動線ね、はい、
そうですそうですそうです。で、まあ、じゃあ簡単に初心者の方向けにこの3つって具体的にまあどんな感じで用意すればいいのかっていうのを自分が最初にまあやった例、まあ、僕がまあ実際にやった例を交えてまあ解説していくかなって思うんですけど、
はあはあ、誰でもその今すぐできるようなケースに落とし込んでっていう、
ね、そうですね、うんまあ、そのまああくまでまあ僕の一例っていう感じなんですけど、まず1個目の売買ルートの動線っていうのは、まあ FBA っていう、まあ、ご存知の方多いかもしれないですけど、
はいはいはい、
まず Amazon のサービスっていうのがあって、まあ、事業者向けのサービスですね、うんうんうん、で、まあ、これはその在庫の保管からその商品の管理、まあ、あとは発送から返品まで、まあ、全部代行してくれるっていうサービスがあるんですけど、
うんうん、
でこれは僕最初からそれ使ってたんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、さっきその玉井さんが言ってたと思うんですけど、うん、やっぱ背取りはこう一人でやるとその労力っていうのが半端ないんですよね。めちゃくちゃ大変で、うんうんうんまあ、それやったらやっぱすぐにこう限界が来るというか、うん、その頭打ちになっちゃうんですよ、
うん、
だからまあ自動化できるところは自動化していこうっていうのがあって、
うん
まあ、でもそんな大したことじゃなくて、まあ、FBA ってまあめちゃくちゃ背取りやってる人の間やったらまあ有名で、
うん
まあ、実践してる人やったら知らない人の方が少ないんじゃないかなぐらい便利なサービスなんで、結構まあ、
ね、
はい、まあ普通に一般的に普通にみんな使ってるもんなんですよね、
うんうん、
でまあこれを使うとまあ何がいいかっていうと、まあ、こう仕入れる時に最初から Amazon の倉庫にまあ送っておけば、そっから先のまあ注文の確認とか検品とか発送とか、まあ、あとはこう返品時の対応まで全部 Amazon がやってくれる、それ代行できるみたいな、
うんうんうん
まあ、例えばこうネットで仕入れるとしたら、まあ、仕入れで購入する時にこう配送先っていうのを最初からもう Amazon の倉庫にしておけば、うん、あとはもうこっちで商品登録とか、うんまあ、価格設定だけ自分たちですれば、うん、あとはもう全部 Amazon がやってくれるんで、うん、もうこっちはもう言ったら管理画面で売れ行きを確認するだけっていう、
はいはいはい、ほんまにその家でパソコン1台で全部できるってことね。
もう売れそうな商品ネットで注文して、あとはもう売り値決めてみたいな、あと放置みたいな、う
ん、だからそれ一人やったらその、まあ、仕入れたもんまず受け取らなあかんし、
そうです、
ね、ネットで注文したら、
はい、
で何よりその売れるまではさ、その家にずっと在庫として置いとかなあかんから、はいはいはい、場所も取るし、はい、売れたら売れたですぐ対応してこう梱包発送せなあかん。
そうなんですよね、まあ、それ全部 Amazon がやってくれるっていうのはめちゃくちゃいいサービスね、
うん、
でしかもまあこれ Amazon だけじゃなくて、うんまあ、Amazon だけで売れたものだけじゃなくて、
うん
まあ、楽天とかで売れたとしても発送とかやってくれるんで、まあ、めちゃくちゃ楽というか、うん、だから僕自分がこう売ってる商品の現物が実際見たことないんですよね。
はいはいはいはい、はい、あとその Amazon 以外にもあるからね。
あります、
代行サービスっていうかさ、こういうこう定額物流サービスって、はいはいはいはい、そういうの使ったらほんまにその4畳半に住んでてもさ、その大量に在庫抱えて転売ビジネスできるから
、はい、
ほんまにまあ言うたらすごい時代なわけよ、ね、
いやほんまにそんなんなかった時代に比べたらもうマジで神サービスですよ、
うん、
でなんでその僕はまず最初に、まあ、これ一つ FBA っていうもので売買ルートの動線っていうのはまあ整えたっていう感じなんですけど、
はい
はい、ただまあ使用料っていうのはかかるんで、うんまあ、って言っても、まあ、月5000円とか、まあ、そんなもんなんですけど、
うん
まあ、最初はこう、まあ、在庫の保管とか、まあ、管理とか、うんまあ、シール貼りとか、
うん、
あと発送とか、うんまあ、経験してみて慣れてきたら、まあ、そこで FBA 使うっていうのでも一応ありではありますけど、
うんうんうん
まあ、あとは FBA じゃなくても、まあ、さっき言ってたその定額の物流サービス他のとこ使ってもいいし、まあ、あとはそのクラウドワークスとかランサーズとかで、まあ、内職したい、まあ、主婦の人とかを募って外注するっていうパターンもまあありますし、次にまあ2つ目のリサーチ、なんですけど、まあ、これがめちゃくちゃ重要で、
うん
まあ、マジで重要で、まあ、このリサーチをまあどれだけやるか、まあ、どれだけできるかで、うんまあ、8割決まるって言ってもまあ過言じゃないぐらいマジで重要、
ねう
ん、で、まあ、今回はまあ初歩的なところだけまあ説明しようと思うんですけど、
うんうんうん
まあ、まずリサーチするっていうことは、
うん、
あのまあどの商品が売れるのか需要があるのかっていうのをまあ調べていくっていうことなんですけど、
うんうんうんうん
まあ、本当はまあたとえ需要なくてもいいものやったらマーケティングしたら売れるようにまあなるんですよね。でまあまあまあでも、まあ、一応今回初心者の人向けにまあシンプルにまあ簡単に需要のあるものを見つけて、まあ、それを安く仕入れて売るっていうところだけにまあ焦点を当ててまあ説明していきます、はいはいはい、でこれもまあツールがあって、
うん
まあ、便利なツールがあって、
はいはい
まあ、それはモノレートっていうツールなんですけど、
うん
まあ、これもだいぶ有名ですね、
うんうんうん、
でまあ僕も実際最初はそれ使ってて、まあ、当時はなんかアマショーっていう名前であの使ってたんですけど、う
ん、無料やもんね。
無料です無料です、うん、でまあこのモノレートで、うんまあ、何が分かるかっていうことなんですけど、
うん
あのまあ、まず Amazon の商品のランキングと、
うん
まあ、価格の推移っていうデータをまあ見ることができて、
うん、
だから例えばその、まあ、この商品は年間通してコンスタントに、まあ、月 月4個ずつずっと売れてるなとか、
はいはいはい、
まあ、この水着は夏にめっちゃ売れてるなみたいな、まあ、水着やから当たり前なんですけど、
はいはいはい、
まあまあ要はその時期ごとの、まあ、値段の変動とか、
うん、
出品者が多いとか少ないとか、まあ、そういうのが簡単に本当見える化されるんですよね、
うんうんうんうん、
でこれモノレートって、まあ、カタカナで検索してもらったら、まあ、すぐに出てくると思うんで、うん、一回検索してもらったらって思うんですけど、
うんうん、
なんかそのモノレートの中にそのサイトの中に、まあ、検索窓があるんですけど、
うん、
まあ、なんかこう適当に、まあ、Amazon の商品入れてもらったら誰でもこうデータ見れるんで、
うん、
まあ、興味ある人は適当にこう好きな商品の名前とか、まあ、型番とか、うん、Amazon で調べてもらったら出るんで、
うん、
まあ、も
う
そのモノレートの検索窓に、まあ、コピペしてもらったら、まあ、ほとんどの商品は出るんですよ、
うんうんうんうん、
で、まあ、見方っていうか、まあ、読み取り方っていうのがあるんで、まあ、それをまあ一応、はいはいはい、まあ、簡単にだけ、まあ、さらっと説明しておくと、まあ、なんでこう聞いてる人も、まあ、モノレートの画面検索して、まあ、開いてみてほしいんですけど、
うんうんうん、
まあ、まずその、まあ、見てもらってる人は、まあ、基本的にそのデータは3ヶ月単位で見ていくんですよね。
ほうほう。
で、まあ、最安値と、出品者数、うん、あとはこう Amazon のランキングの3つっていうのが表示されてると思うんですけど、上からこう、まあ、何が分かるかっていうと、
うん、
まあ、まずその最安値っていうグラフ、
うん、
これはまあ価格変動がないかどうかっていうのが分かるんです
よ。
でなんでそれが大事かっていうのは、まあ、セドラーとか、うん、まあ、転売する人にとって、うん、まあ、一番怖いのってもう価格競争になっちゃうことなんですよ、
はいはいはい、
でまあ、つまりそのどんどんもう売り値が安くなっていく、
うん、
イコール、まあ、粗利がどんどん減っていくっていうことが、まあ、めちゃくちゃ怖くて、
はいはいはい、
まあ、だから値段が常にこう安定してるのかなっていうところを見る、
はいはいはい、
でまあ、次に、まあ、2つ目の、まあ、出品者数のグラフっていうのは、
うん、
まあ、競合がどれぐらいいるかっていうのを、まあ、確認する部分なんですけど、
うん、
でこれはまあシンプルにやっぱり競合が大量にいたら、
うん、
まあ、需要と供給でいうと、まあ、供給過多になっていくわけなんで、まあ、売れづらいんですよね、うん、シンプルライバルが多いんで、だから例えばこのここの出品者数がバババババってこう増えていって、うん、まあ、かつその上の一つ目の最安のグラフとかもバーって下がってきてたら、まあ、それはもう完全にこう安売り合戦というか価格競争がもう起こってるってことなんで、
あ、なるほどなるほど、
まあ、そんな感じで2つの連動を読み取ったりして何を仕入れるか判断していくって感じですね、うん、
はいはいはい、
で最後の3つ目のこうグラフのランキングは Amazon 内の売れ筋ランキングを表してるんですけど、
うんうん、
まあ、ここではこう何が分かるかっていうと月に何個売れてるのかっていうのをまあ把握することができて、まあ、正味、まあ、これが一番重要です、
ね、ほうほうほうほう、
で一応この3つのグラフの連動でいろんなことが読み取れるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ここではまあ、まあ、簡単になんでランキングの変動を見るだけで月に何個売れてるのかがまあ分かるのかっていうことだけをまあ説明しようと思うんですけど、
う
ん、まあ、まずまあ、グラフ見てもらって、うん、まずこれ注意してもらいたいのがこうランキングのまあ順位が縦軸になってるんで、まあ、つまりその、まあ、グラフが下がれば下がるほどランキングの順位の数字がまあ小さくなるっていうことなんで、まあ要はまあ下になればなるほど売れてるっていう、
うん、
まあ、だから普通のグラフとはちょっとイメージは逆っすよ、
はいはいはいはい、
ではこれ折れ線グラフになってると思うんですよね、
うん、
この、まあ、折れ線グラフが上がってる上に上がってる、うん、まあ、つまりランキングが徐々に下がってるっていうのはなんでかっていうと、
うん、
基本的に一つも売れてないからっていうのが原因なんですよ、
はいはいはいはい、
まあ、だから売れてないから相対的にランキングが下がるっていう、うんうんうんうん、まあ、じゃあグラフがこう下がってると、
うん、
まあ、つまりランキングが上がってる、
うんうん、ややこしいけどね、
ちょっとややこしいですけど、まあ、なんでかっていうと、うん、まあ、基本的には一つ売れたからランキングがまあ相対的に上がるんです
よ、はいはいはいはい、
だからグラフが下がった、まあ、下に下がった、はい、下向きになってるっていうふうにまあ読むんですよ、
はいはいはい、
まあだから毎日のようにAmazonではこう大量に商品がこう、まあ、売れてるわけなんですけど、
はいはいはい、
まあ、毎日のようにこう大量に売れてる商品とかやったら、
うん、
その下の方で、まあ、つまりそのランキングの上位でこう、まあ、ギザギザギザギザみたいな、なんならこう平行線みたいなグラフになるんですよ、
はいはいはい、
だからまあこういう読み取り方っていうのはできないんですけど、
うん、
まあ、でもこう月に何個か売れる程度の商品とかやったら、うん、基本的にこうやって読み取れるっていうことです、
うんうんうんうん、
でまあそうするとそのグラフが下がっている箇所を数えたら、まあ、何個売れてるのかっていうのがまあ分かるっていうことなんで、
はいはいはい、
まあ、それでまあこの商品は月にだいたい4個ぐらい売れてるなみたいな、
はいはいはい、
っていうか分かるっていう、
ほうほうほう、
であとはまあこれ最初はまあ3ヶ月単位になってると思うんですけど、デフォルトは、
うん、
まあ、季節によって需要が変わるものとかっていうのはまあ年単位とかで見たりして、うん、まあ、例えばそれで夏前やから水着仕入れとくかみたいな、夏にめっちゃ売れてるって分かるから、まあ、6月とか5月とかに水着仕入れとくかなとか、
はいはいはい、
まあ、ハロウィン前にまあコスプレのグッズいっぱい売れてるから用意しとくかなみたいなっていうことができるっていう、
はいはい、
でまあかなりまあざっくり、まあ、簡単にですけど、まあ、こんな感じで、まあ、売り先の需要と価格っていうのを確認して、
うん、
まあ、めぼしい商品っていうのをまずはピックアップしていくわけですね、
うんうんうんうん、
まあ、そしたらその今度は仕入れ先で仕入れ値をチェックしていくわけですよ、
だから言ったらその先に売れそうな商品見つけてから、
はい、
今度はじゃあそれをうまく仕入れられるかどうかっていうのを見に行くってことね、
そうです、そうです、そうです、でなんかまあ僕の場合は、うん、その仕入れ先の値段っていうのは、
うん、
まあ、タオバオワン とか、うん、まあ、アリエクスプレスとかっていうのを主に使ってて、
うんうんうん、
まあ、タオバオワンっていうのは、うん、まあ、中国の方向けの、まあ、EC サイトなんですけど、うんうんうん、まあ、アリエクスプレスっていうのは日本人向けの中国の EC サイト、うんうんうんうん、で、まあ、ほとんどは僕は、まあ、タオバオで仕入れてて、
うん、
まあ、ただタオバオっていうのは、まあ、現地の人向け、まあ、中国の現地の人向けのサイトなんで、まあ、中国表記なんですよ、うん、全部、
はいはいはいはい、
なんで、まあ、中国人で、まあ、日本語喋れる方の知り合いとかっていうのを、まあ、紹介してもらって、その方に、まあ、仕入れを任せるっていう形でやってたんですよね、うんうんうんうん、でなんで、まあ、アマショー、まあ、モノレートですよね、モノレートでこう目星商品をバーってピックアップしたやつを、まあ、Excel にまとめて、でそれを、うん、まあ、チンさん、まあ、チンさんって言うんですけど、
うんうんうんうん、
まずチンさんにバンって送って、
はいはいはい、
まあ、向こうで、まあ、仕入れ値全部チェックしてくださいみたいな、でそれを入力してもらって、その Excel をまたこっちに送り返してもらうみたいな、うん、
はいはいはい、
でそれを、まあ、僕らがチェックして、まあ、利益取れそうなもんがあったら、うん、まあ、ちょ簡単な計算して、うん、まあ、実際これ何個仕入れようかなみたいなっていう判断をして、
うん、
まあ、スカイプを主に使ってたんですけど、
うん、
まあ、スカイプでチンさんに、まあ、指示出しして、あの、うん、これとこれ何個ずつ買っといてみたいな、まあ、何キロずつ買っといてみたいな、
はいはいはい、
タオバオで買ってもらう、チンさんに買ってもらうみたいな、はいはいはい、で、まあ、タオバオで買ってもらうときに、まあ、さっき言ってた、うん、まあ、FBA 使って最初から発送先を、まあ、Amazon の倉庫ここに送ってくださいみたいな感じで指示出して、
なるほど、
やっておくと、うん、まあ、そしたらもうそれ以降はもう言ったら Amazon の FBA のサービスが全部やってくれるんで、
うんうんうん、
まあ、そんな感じの流れでしたね、うんうんうん、あとはもう検品とか発送まで全部やってくれるんで、
ほうほうほう、
もう本当にずっとほったらかしみたいな。だ
最初からその結構自動化とか効率化っていうのを意識してやってたわけね。
そうですね、まあ、本当にこう全部の作業がまあ家でパソコン一つあったらできたんで、
うんうんうん、
まあ、だから中国輸入って言っても、まあ、中国に仕入れとかまあ行ったこと一回もないし、
うんうんうん、
まあ、チンさん一人雇ってるだけでそのやり取りをまあネットで、まあ、スカイプでやってましたし、
そのチンさんにはその成果報酬で動いてもらってたってこと、はい、
そうですね、うん、まあ、大体その仕入れの確か、12% とかで、まあ、いっぱい仕入れたら、仕入れ値の 20% 支払うみたいな、そんな感じでした、
はいはいはい、
で、まあ、でも別にこうやって外注とか使わなくても、例えばその、うん、まあ、言ったら Google 翻訳とかそういう翻訳機能とかは充実してるんで、
うん、
まあ、それ使ったら自分で仕入れることもできますし、
まあ、その方が確かに利益率上がるっていうのもあるしね。
そうですそうですそうです、うん、そうです、まあ、外注雇うとしても、まあ、紹介してくれる人が、うん、まあ、周りとかに、まあ、身近にいなくても、
うん、
まあ、普通にこうランサーズとかクラウドワークスとか、まあ、そういうのがあるんで、そこで意外と結構すぐに集まるんですよね、
うんうんうんうん、
ではもっと言うと、まあ、僕がやってた時って、まあ、タオバオから直接、まあ、日本に発送できなかったんですよね、
うんうんうんう
ん、でなんでそのわざわざこのなんか輸送会社みたいなの通してやってたりしたんですけど、
おうおうおう、
まあ、今はなんかそれいらないみたいで、
おうおうおうおう、
なんかだいぶ中国輸入のハードルも下がってるやんみたいな、
おうおうおうおう、
まあ、僕はこんな感じで結構な部分を、まあ、外注してたんで、
まあ、陳さんとかも使ってね。
そうですね、
うん、
でなんでその僕がまあやるべきことっていうのは、うん、まあ、リサーチと外注への指示出し、あとはキャッシュフローの管理、うんうん、まあ、その3つぐらいやったんですよね、うん、でまあ、なんか考え方としてはなんかいきなりこうやってこう自動化、まあ、していってもいいですし、まあ、最初はまあ慣れるまで、うん、まあ、別に自分でやってもいいと思いますし、
うん、
まあ、もちろん自分でやった方が、まあ、さっきも玉井さん言ってはったみたいに、まあ、利益率っていうのはもちろん高くなるんで、
うん、
まあ、その分手間かかりますけど、まあ、なんでその手間と、まあ、時間と利益のバランスっていうのを、はいはい、まあ、今の現状とかで、まあ、僕自身で考えながら探っていくのがいいんかなと思いますね。
うん。